more Smokies.
スモッチョ、
はい
はい、27回目終わりまして、
はい、
今宮崎さんの、
はいはい、
あの扱ってる物件で
移動してきました、
ね、実はミニ合宿ということで、はい、今ここに総勢何名7名、
はい、
あ6名か、うん、6名
前回の続きなんですか、
これ
あいつかわかんないですね、
いつかわからない
公開が
だから、うん、ということなんで、
はあの
いつになるかわからん、これ
スモッチョの続きでつなげんのかなと思って話しちゃったけど、
つなげない、つなげない、
違うんですね、
あくまでも、ね、そうあのスモッチョ、スモッチョ27回目、
はい、
10月30日にやった後に、
はい、
ミニ合宿をしますというアナウンスをしたんですけど、
はい
はい、でじゃあ何を実は俺がやりたかったかというと、
はいはい、
実はこういうことをやりたかったという、あの種明かしなんですけど、
はい、
あの僕今無職なんですよ、
はい、50何歳で
やがましいわ、年を言うなよ、年を。しかも50何歳ってかなり50
年
じゃない、
じゃあ47歳で
悪意がある、悪意がある、
悪意があるな、陽介じゃなくて
陽金って言って
陽金じゃなくて、うん、あのまあよくね、あのリスナーさんからやっぱ言われるんですよ、うん、聞かれるんですよ、いろいろ、あのツイッターの DM とかでさ、
あ無職なんで
いやらしいっすね、
いや聞かれるんですよマジで、
わざわざ
あの無職なってどうですかとか、前回と何が違いますかとか、で
みんな関心がある
の、うん、どんな心境ですかみたいな、結構聞かれて、で、まあ、前回無職の時1年ぐらいあったんですけど、その時もやっぱり仕事の話するたびにやっぱり結構、まあ、リアリティのある話なんで、まあまあいろいろ言われるんですよ、でまあ今またね改めてまた無職になって
改めて無職になってっていいですね、
でまたねこの家庭を話してくださいって言われることもあるんですけど、まあ、家庭を話したところで結局前回とそんな変わりないわけじゃないですか。で、今日ねたまたままあ世代が結構すごく分かれてて、
はい、
で今ここにいるのはストーンさん、ストーンコールドさんと中村教授と宮崎さんと、
はい、
で陽金と、
はい、
愛心かくら雄一くんじゃない
ですか。そうですね。
で上下で言うと雄一くんと
上下で言ったら愛心かくらが一番上なん
です。先中先中なんです
よ。先中だから。
先中
だ
って。
だって雄
一くんと雄一
くんと雄一くんと雄一くんとだって
あれその前学年が
本体と雄一くんって
あれ
1
月生まれ、
ああじゃあ1学年上
だ、上なんですか、
だ清原と同
じ、ああじゃあ
清原経験世代、私
あじゃあ僕2級上なんですよね、で本体3つ上、
そう
ってことですね、
そう
ってことはそうそう、だから音体と雄一くんって27歳、26
ですね、うわ息子と一緒、
そう
そう
だから
衝撃的な
これがね、で僕は僕より上の世代の人が宮崎さんと教授と音体になるわけですよ、うん、そうすると、はい、でその、
はい、
まあごめん10歳下に陽
君、はい、
で二回り下に雄一くんっていうのがいるわけ、それ一度に返してるわけですよ、
はい、まあ、まあ、真ん中っちゃ真ん中
だよね、いや、まあ、
カルロスさん
ね、そうだからこれね意外とあるようでないんで、
うん、
でまあ仕事の話でみんながねやっぱり特にこのコロナでねいろいろ苦労してて、はい、でいろいろこう考えてることがあると思うので、
はい、
でまあそれも含めてね、
はい、
ちょっと今日はあのこの深夜今何時ですか、2時13分ですけどもこの
なかなかですね
頭の中ポンポンの状態でしかもあの音体は京都から、そして中村教授は名古屋からお仕事終わった後にね、
ご主人
さん、本当すみません、もう来ていただいて、ちょっとそういう話をね、
僕らもうイコール仕事決まんないみたいなこと言ってますからね。
それは
独立したかもしれない、
それはあれ独立したらまたそれはそれでいいんじゃない、
それは仕事決まったらいいんですか、
この音源の何在庫期間が長くなるってことかそれ
はいやまあ、ね、ノーコメントでしたけど、
オープニングだまだ今
はい、
それでは最初その時始まります。ということでございまして、改めて今回のゲストなんですけども、じゃあ本体から自己紹介
です、おはようございます、
中村です、
あ宮崎です、
でっちょよきんです、
愛心かくらゆういちです、
はい、というわけでございまして、まあ、合計、6名で、はい、この深夜2時過ぎのこの新宿の街 で、ね、はい、宮崎さんの物件でね、はい、今お話しさせてもらってますけど、
素敵な旅館ですね、
いやここいいっすね、
いいっすね、本当に
ここいいっすマジで、うん、ちょっとまた後で、うん、あの紹介できるようにね、ブログの写真とか撮っておきますけど、うん、まあ お仕事の話なんですけども、
はい、
やっぱり上の世代から見たら、うん、僕の今取ってる行動ってどう映りますか。あ、率直にお願いします。あの、もう別に耳の痛いことでもなく、はい、全然全然それは。
まあ中村さんも僕も多分そうなんだ、は
い、むしろ言ってもらいたい。
多分中村さんって転職してるんだよ。
1回、
うん、1回してるんだよね。
19年前に1回転職
して、うん、で先生になって、だから先生になるために転職したわけです、
うん、はいはいはい、
で俺は1回も転職してないでし
ょ、はいはいはい、
で僕らの世代って
カチカチ
22、30年以上前って終身雇用当たり前で、うん、
はいはいはい、
でまあ中村さんみたいに本当にちゃんとした、ね、こうステップがあるんだったらいいんだろうけど、うん、だからそこの考え方でいくとちょっと辛いんです、
はい、
じゃあ今から僕会社辞めて何がって言ったら全然自信ないですよ。
今さ2、3年前に
スパムさんは
辞めたくてしょうがない時あった、結構ね、
結構
悩んでまして
、追い詰められた時があったんだけど、まあまあそこはまあなんとか乗り越えたというか、まあ過ぎてったというかあれなんだけど、やっぱりね、社会性、うん、家族、一番家族ですよ、うん、家族もなんだろう、何回辞めてるか分かんないぐらいですよ、うんうん、やっぱ家族が一番に、うん、じゃあ、はい、転職すると100万下がるって言うでしょ、年収が、
うん、
よく言われるので、うん、まあ100万ですと50万とか、はい、
そうすると1回1回下がる、
じゃあどうしようって考えるし、うん、じゃあ俺免許何持ってるかなと思うじゃん、うん、運転免許とはまあ、フォークリフトと A 等ってぐらいしかないから、そんなんは俺は無理だなと思ったら、やっぱりなかなか転職はできないっていうので、まあ勇気がないのかもしれないんだけど、そのステップアップしようなんていう気持ちもないから、まあ会社で出世できりゃラッキーぐらいの主婦しか考えてねえのかな。
でもカルロさん前の就職活動の時だいぶ苦労されたじゃないですか。
そうですね、
はい、であの時しみじみと40過ぎた転職の時は次決めたからやめろって言ったじゃないですか、
はい、その通り、
でそれ自分で破ってるでしょ。
破りましたね
それについては
バッサリ破る、いやそこはねもう言い訳も何もできないんですけど、まあぶっちゃけそうせざるを得なかったっていう感じですかね。追い込まれたですね、正直言って。はい、もちろんもう前回の苦労っていうのは正直あったので、まあ、吉田は転職してもやっぱり当然決めてからやっぱ移るのは当然いいだろうと、
うんうんうんうん、
で実際今回もそういう流れの中で動いてたんですよ、うんうんうん、でまあこれはかなりエクスキューズにもならないんですけど、やっぱコロナの影響ってやっぱありました
ね。それはすっごいあると思う、
はい、結局だからまあ僕がその前の会社を正式に辞めたのは8月なんですけど、うんうん、まあ、会社側と話をして、まあ、結局そのゴールを設定してまあ、辞めていくプログラムを、うん、まあ、決めたの、要するにその前の年の年末だったんですよね。はい、もうこれはもう全くその会社側と意思のやっぱり齟齬があったので、これは良くない、お互いにとって良くない、うん、ただいろいろやっぱりこの今やってることもあるし、あと新しい人を入れてそこからまあちゃんとやってってもらうっていう時間を考えると、まあ最低半年はいるでしょうと。でまあ、あと決算期の問題もあったので、うん、そしたらまあ8月が一番いいですねって話になって、うん、そこからスタートしてるんですよね。
もう辞めるのありきでっていう感じだと。
いやもちろんね、話がいろいろあったからってある、正直言って、うん、去年のまあぶっちゃけそうね、まあ、辞めたのが12月でしょ、うん、辞めるって話をしたのが12月なんだよね、
うん、コロナ前じゃないですか。
もうコロナ前、まさかコロナがあると思ってなかった時ね、うん、でその前の月ぐらい、要するに11月ぐらい、まあ、ぶっちゃけ今音源撮ってるのが10月30日の、うんうん、まあ、31日の未明なんですけど、うん、ちょうどね今から1年ぐらい前からやっぱりすごいオファーがたくさんあったのよ、実際
お仕事、
お仕事の、うん、はい、で
逆に言うとその今 の、うん、その前のとこで働いて半年ちょいで、
うん、
もう辞めるっていう、
うん、そこはもう完全にやっぱまあ、入ってみて、まあ、いろんなことがあって、
はい、
でまあ、ぶっちゃけちょっとこれは良くない、
うんうん、
で当然会社側にその改善要求をしていくわけ、うん、でも俺が要求していることは会社として根幹に関わることなん で、うん、一社員が発したことがその、まあ、少なくまあ俺外資でしょ、で大きな仕組みの中でこれはやっぱり通らないですよ、やっぱりどんだけ不条理でも。
そのなんか当たり障りなくそのダメだったらカットしてもらっていいんですけど、はいはい、
どう簡単なこと言うと、はい、うん、俺はそのまあ、いわゆるその JD という、まあ、ジョブディスクリプションというその募集要項に沿って当然応募していくわけだよね、はいはいはい、そこにはあなたは、野球場で野球をやる選手ですよということで入ってるわけだよね、はいはい、ところが入ってみると、うん、あなたは野球もやるけどサッカーもやらなきゃいけないって話になるわけですよね、うん、でそれはそれで、まあ、あのサッカーを
やれ
って言われたらもちろんまあ、やってみて、あとまあ野球に役立つのトレーニングの方法とか学べるかもしれないよね。でそれは当然受けるわけですよ、はい、うん、でまあやりました。だけどやっぱり申し訳ないけど、
うん、まあも
う専門野球なんで、ね、それは違うでしょうと、うん、
そういうあれがあったわけ、
はい、ありましたね、まあ、よくあることなんですよ。で
そういうの、そこのサッカーの部分で評価されたりしちゃうの、
そこ野球以外の、要するにそれがもう50-50なんですよ、評価で評価
の、どっちもできた方がいいと、
できないとダメって
話。俺サッカー蹴ったことない、まあ、はい、150キロは投げるけど、はい、シュートは打てないよって話になったら50点しかもらえないよ
と。そういうことですね、はい、
だから俺100点満点もらうために、うん、野球できる150キロ掘れるから80点から90点出すのにいきなり40点ですよ
と、う
ん
う
ん、
まあそういうことになりますね、う
ん、でサッカーなんて10点も取れないよって言われたら、うん、10点でした、足して50点でしたって話
で、はい、で入ってみてこれ分かったのが、僕がその当てがわれたポジションっていうのはとにかく人がもう持って半年、
ああ、紹介したと同じ、
持って半年、だいたい平均的にその使用期間でみんな辞めていくっていうポジションだった。これ入らないと分かんないことなんで、うん、で入ってそのまず言われたの、取引先から、大丈夫ですか、
あんた大丈夫かい
なって言われて、何が大丈夫なんですかって、いやーこのポジションはみんなすぐ辞めるんですよ、いやーそうなんですか、でもまあ実際1ヶ月やってみて分かりましたよね、
これ辞めるわと、
これ辞めるだろうなっていう感じでしたね正直。ただまあ、あのせっかく入ったわけですから、まあいろいろこう、うん、改善要求というかね、まあ、本質的にはこういう JD で入ってるんで、まあこういうふうにすればこうなりますよっていうことをやっぱり言っていくんですけど、まあそれは通らないんですよ、うん、なのでまあまあいろんな話もあったので、まあ、入社してぶっちゃけ8ヶ月後ぐらいでもうちょっとこれは無理なので、やっぱりお互い不幸なんでこのままやるとっていう話になったわけだよね。なのでまあその時にあった話が、まあ、1個や2個じゃないんで、うん、おそらくどこに決まってもまあまあ悪くない、
あ、行き先が決まりかけって言った
もうぶっちゃけそうですね、
はい、見えてたわけ、
見えて
たわけがね、
はい、
でところがどっこいってなった
わけ、ね、そっから要するに年が明けて、
そうか、
でなんかおかしい状況になって、うん、で決定的だったのは2月ぐらい、
あ、決定的な話だ、コロナがね、
コロナ
ですね、でやっぱり僕が外資の畑
の人間なんで、スタジオスモーキーのオフ会があった
ぐらいですね、あの辺りです、あの辺りです、
ね、あの辺りだ
あの辺り激変でしたね
宮崎先生も
そういうことですね、うん、
来ていただいたところですね、
はい、あそこから外資ってやっぱりそういう時ってすごい敏感に反応しちゃうんで、うん、もう凍結ですわ、要するにフリーズ、この話フリーズ、うん、いやちょっと参ったなっていう、だけどまだその時はまだね、まだ良かったな、うん、ところがこれが日を追うごとに、要するにもう在宅勤務とかロックダウンみたいな話になった瞬間にもうピタッと止まったんだよ、うん、止まったけどそこにはもう人が入ってきてて、うん、もう止められないんですよね、うん、だからもうしょうがないですねこれは、うん、はい、でまあだからまあ8月で辞めるんで、まあそれまで決まればいいかなと思ってたんですけど、うん、残念ながら決まらなかったっていうようなのが大まかな流れです。
なかなか、そうですね、サイコロ振ったのが相当前だったんですね。
前、そりゃそうだよね、う
ん、なるほどね。
で、その時って、あのぶっちゃけ去年の、まあ今話して2020年の10月31日ですけど、うん、去年の今ぐらいってものすごい転職市場が盛り上がってたの、
うん、そうですね、
うん、もう売り手市場ですごかった、だから俺にはいろんな話が来たんだよね、うん、もうでたまたまその前の職場っていうのがそれまでとまたちょっと違ったジャンルの職場 で割とこうまあまあ評価の高いそのジャンルだったの、うん、なのでそれまでと違うオファーがいっぱい来たのよ、うん、年収条件も含めて、
まあね、ちょっと増える
かな、ちょっと良かったかなっていう、まあ、そういうのもあったんで、これはまあ、いら
ず、進めよう。
いけるだろうと。 ところがどっこい
全部コロナのせいですね。
もう
なるほど、
うん、まあ全部コロナのせいじゃないんだけど、うん、
ないけど、
まあ、エクスキューフターそういうのがあるよっていうのが大まかな流れ、うん、
サイコロ振ったのがねだいぶ前
に、うん、そうそう、でまして自分で振っちゃってるからね、うん、サイコロこれはもう止められない。
なんかこっち聞いてる側としたらもうコロナになってからねサイコロ振ったみたい
な。いやいやまさかまさかそんな急にはならない
よね。残ってくれた話じゃなかったんですか。
いや、それはないですね、うん、決めてからは、うん、要するにそういうサイコロ、もしサイコロ振ろうとした時はいろいろありましたけど、うん、だけど結局そこから人を取るっていう動きになるので、
うん、あもう流れちゃうんだ、そっち。
そう、流れますよね。で、ね、ものすごく簡単に言うと僕が話をしてるのは日本人じゃないんですよ。
あ
全部オーストラリアなんですよ。だから
まあそうだ、
うん、
いざとなりゃもう会社潰しちゃっていいんだから、
う
ん、
そうそう、オーストラリアローカルのトップとかそのローカルのボスですか、それともオーストラリアの直接ですか。
僕は要するに、組織上は、日本法人のトップは僕の上司じゃないんですよ、うん、なかったんですよ。
あ
APAC というアジアパシフィックエリアの、人間が僕の上司だったので、うん、あんまり具体的にはバレちゃうんですけど、
う
ん、
そうするとヘッドがオーストラリアだった。オーストラリア、
はい、
その人となんかあれば話さなきゃいけない。
話さなきゃいけない、
は
い、
それは大変でしたね。
その人が、まあ、いわゆるダイレクターと言われる
やっぱりね、そういうところは日本の企業のとちょっと違うから、
ね、
ドライ、まあ報酬も立派なもんだろうけどドライですよね。いざとなったら会社潰しちゃっていいんだから彼らは、
う
ん、
まあ、簡単なこと言うと、あの、うん、アジアパシフィックっていうのが一つの大きな会社で、日本には一つの部署なんですよ、うん、そう考えると分かりやすい、うん、
だから例えば、まあ、もっとちっちゃいレベルでは、例えば俺京都勤めてるけど、京都が儲からぬ子だったら京都支店潰して他の営業所でパーッと逃げさせればいいんだけど、うん、そういうのとちょっと似たようなとこあって、
まあうんうん、そうですね、
まあ、まあ、まあそこまではあれかもしれ
ん
けど、
まあなのでまあ正直言ってまあたかだか日本法人のローカルの社員が挙げたアイデアなんていうのは別にどうでもいいんです
よ。まあ確かにね、
はい、うちにはうちのやり方があるこれにはまるかはまらないかだけで判断するんで、じゃなかったらその過去ねあの何年にもわたってそのもうカウントして10人ぐらいそんな人間がやっぱり辞めてって
る。でも会社としてね、その人がコロコロ変わるってことはリスクがあるわけじゃん、はい、どんな人が来るわけだから、うん、
はい、
ところがずっと勤めてってたあの人この人どういう人ってまあ多少の流動は必要だけど、会社俺もまあ雇う側の人間として人の流動っていい面よりマイナス面の方が大きいから、会社として引き止めた方が得は得なんですよ、
うん、
だっていちいち教えなくていいもん。
そうですね、
簡単なこと言うと ね、
確かに
ね、いちいち、まあ、単純作業と、まあ、カロさんみたいなお仕事とは違うかもしれんけど、
いや多分ねそこは日系と、うん、多分僕はまあ米系だったんですけど、うん、米系の特にあの米系たる米系の会社だったんですけど米系の会社ってやっぱりね僕が見てる中でその型が決まってるんですよ。型が、うん、うちの会社の型はこれですと、うん、でここに当てはまる人はこういう人ですと、でそこに付与される給与はこれですっていう、ね、決まってるんですよね。
でもカルロさん居座ろうと思ったら居座れたわけでしょ。
思わなかったです ね、
思えば
思えば、
ね、あのいくら外資であろうと、はい、もう日本で事業活動している以上は、はい、日本の労働法規にしか
取ら
な
き
ゃいけないんで、で今逆で、はい、からあのすっごい雇用被用者が守られてるんですよね。そういうこと考えるともうちょっと引っ張って決まるまで引っ張ってもよかった
な。いやでもね それこそやっぱりそこに入ってきてる人がいるんで、
う
ん、
あもう
それはできないですね、うん、新しい人間が3月に入ってきたんですよ、
う
ん、
もうケツが決まっとった
よ、うん、で当然その人間だってそういう話を聞いてきてるわけなんで、うん、
この人いなくなるからあんた来てよ
って、うん、それはちょっとやっぱり
いつまでいんのみたいになっちゃいますよね、うん、
道義的な問題やっぱある、
ね。まあ、それじゃあなかなかね、うん、だからそれが一つの会社としての考え方かもしれんけど、
う
ん、
でそこからあれですよ在宅勤務が始まったんで、はい、なおさらやっぱりね、うん、
きついですね。
もう難しいで入ってきたのは日本人じゃないんですよ。
ましてま
たあのシンガポールの人間なんで、
う
ん、日本に住んでるね、
うん、
だからなおさらその辺はねやっぱりできないんですね、うん、だからまあそういう流れが、
うん
ありました、はい、なのでもう止められないんでこれはもうしょうがないなっていう感じですよね、
はい、まあ、だから俺らなんか、まあ、特に俺なんかもう三十何年間一つの会社でずっと来てるから、うん、日本的なその企業風土とさっき言ったように、うん、 こういう人をや、まあ、まず引き止めますよとりあえずね、うん、あの必要な人材なのね、うん、会社にとって害がある人はちょっと置いときますけど、うん、だからなんでかってやっぱ企業としてはその人にとどまってもらうことのメリットの方が意外と大きかったりするっていうのが、うんうんうんこのまあ、我々日本人の考え方でも、う
ん、あとあの辞められたら上司の評価下がる、
まあ、それはありますよね。
で日本ってやっぱさっきあの労働者の方が本当にガチガチに守られてるから、うん、本当にだからその点はね、うん、あの向こうの方との考え方が明らかに違うやろうなと、うん、
ぶっちゃけね外資になるとね例えばその外資 の, その人事決定者が外国にいると日本の労働法規知らない場合も結構あるんですよね、
う
ん、
ああまあ
そうです、うん、だから今回もねそのオーストラリアの人間と話す時って日本 の, その人事担当者は必ず同席させろっていう話になって当然ほら知らないで話すとまずいんで、
う
ん、
だ
そうい
う
の
は、うん、
そうそうそう、はい、そういうのありましたね。で一回一回しておりにサインさせられて、うんここまで話しましたよっていう
議事録みたいな
議事録みたいな
とサインしろと
必ずサインさせられてとか、ね、
取り調べ調書みたいな。
いやまさに本当調書そんな感じですよ。
調書、
うん、でここにそこはないかとかね、うん、まあある意味では、うん、まあしっかりしてるなとも思うし、うん、ここまでやるんだなっていうのは思いましたね、うん、非常に。
あれ外資初めてだったんでしたっけ。違いますよね。
もう20年外資
ですね。
むしろ外資の方が長い。
長いくらい、うん、
ただこれまでと比べたらその度合いっていうの外資度合いって一番強い職場だったな。雄一くんの世代から見たらどう俺の今取ってる行動でどうする。いや率直に言ってもらっていいんだよ全然。
確かにこの年代の方でし、うん、だと珍しいなと思うんですけど、うん、多分僕らの年齢でいうと当たり前のことをしてる感じはありますね。だって今この前もなんかスモッチの最後とかに言ったかもしれないですけど、3年残ってる人、新卒で3年残ってる人っていうのが何割でしたっけ。そうですね、なんか何割の人は辞めてるとかっていう、
7割から辞めていくって話。
そうですね。なのでまあ僕らの年齢からしたら普通のイメージはありますよね、転職活動。
雄一くんからしてみるとさ、例えばそのさっき の, あの音楽が言ったみたいなさ、
はい、
終身雇用なんていう、
はい、
その、なんつうの
概念もない、
概念ってどうですか。
うん、まあ最初に入ったのが大手だったんで、うんうん、
あれ超大手だね。
は
みんな知ってる超大手
だ
よ。
そうですね、あ、うん、そこではあったとは思うんですけど、うんうん、でもな、うん、でもうないと思ってますね、うん、
あの超大手に入るとサンプルがあるでしょ、はい、サンプル、
あ、
はいはいはい、退職し定年退職したらこの人、ね、こんな感じ、こんな感じ、ずーっとサンプル、ね、はい、ところが外資みたいなその新興企業となるとサンプルがないからこっから先どうしたらいいかわからんっていうのがある、
うん、いやっていうかね、外資ってね定年退職した人いないん
でしょ、途中退社ばっかりになってるから、
うん、定年退職っていうプログラムがあるんですけど、
あのね、
うん、あるんですけど、した人見たことない。
だ そういう会社っていうのは不安じゃねえかなと思うわけ、うんうん、入ってあの若い会社ですよ、若い人がいっぱいいますよっていうのは言い換えれば、いや途中で辞めるんでしょってことは、使い捨てられたら、うんうん、例えば10人おったら9人辞めて1人の、うんうん、トップだけ残っていくっていう、まあまあ、
う
ん、官僚がそうなのかもしれない
ですね。
そういうやり方で、官僚の場合は天下りいけるけど、うん、じゃああんたどうすんのってなった時に、うん、そういう会社不安じゃねえのって、うん、50、60になってくるんだ、うん、俺はそう思ってたし、うちの業界でもそういう会社あるんですよ、
うん、
超有名な会社は行ったらもうそうですもうピラミッドでも、うん、もうトップになる人もめっちゃ儲けてるけど、うん、その代わり30人泣かしてるわけ、
うん、
もう蹴落として上がっていくっていう人も。
宮崎さんはほら、もともとそういう、どっちかというと
僕、外資をクビになったら42の時ですね、
牛馬の目を抜くような業界だったじゃないですか。
そうですね、周りのやつとかは鼻くそほじってた8000万とか
いいね
ーで、本当に、で、まあ、僕は金融ブローカーだったんですけど、もともと日本のそういうブローカーと、うん、イギリスの会社の合弁会社、
はいはいはい、
で、だんだん、その僕のセクションが外人色が強くなって、日本人の社長もいるんですけど、全然もう発言権なくて、はい、うん、アジアのシンガポールが一応ヘッドなんですけど、はい、そこの親分みたいのがたまに来て、うん、そのもう だからもう外資のやっぱごますりとかはすごいですよね。そうそう、
日本企業より
も非じゃないです
よ、ね、もう非じゃないです
よ、ね、そう、
うん、もうキスマイアスの世界ですわ、
うん、あ、そうですね、
あ、そう、
年がら年のところ、わざわざそのシンガポールのボスと、うん、東京のボスと、うん、フィリピンまでゴルフ行ったりとか週末だけとか、
いや、ほん
と
ほん
と
そう、
そういう感じですね、
ありますあります、
はい、そういうんで、やっぱり自分は42の時その半分クビだったんで、はい、そこで転職をしたけど自分はちょっとできない、ここにもう職がなかったので、はい、カルロスさんなんかはその年で新しくされてるのすごいなとは、はい、
う
ん、
そうですか、
うん、それはまず思いますね、はいはいはい、であとまあ余裕はまだありますよね、
余裕はないっすよ、
例えば、まあ、自分もそうですけど、はい、なんとかなる、僕の世代はなんとかなんですよ、
うん、
なんか、ね、でソーシャルプログラムはね、うん、なんとかなるし、うんうんうん、本当にその橋の下に住んでる人間ってのは寄捨て人だから、うんうんうん、そうじゃないからごめんなさいって言えば助けてくれる制度もあるし、うんうん、あなたの世代だったらと、
まあまあ、確かに確かに、
で金もそんなに困ってないと思いますし、はいはい、だから、まあ、うん、ね、もうちょっと困ってからの話なのかなって、うん、自分も含めてなんですけど、うんうんうん、自分もなんか今全然毎月30万から40万ぐらい赤字を入れて垂れ流してやってるんで、
はいはい、それ今崩してる感じ、
そうですね、うん、かといってそのウーバーやるとかそういうことは全然ないですし、うんうん、
今のペースでやっていこうと、
まあ次のことどうするかっていうことを、まあ、僕不動産屋ともうこういう民泊の仕事とやってるんですけど、はい、まあ困ってはいないですし、あとご家族が皆さんみたいにいらっしゃらないっていうのは大きいですね、焦るとこもないけど必死にならなきゃいけない部分なんですけど、ここはあります。一番カルロスさんのことを一番感じるのはまだ余裕あるんだなっていうのと、まあ、優秀なんだなって
。いや、優秀でもなきゃ余裕もないんですよ。ないんですけど、ただ結局ほら悲観的なともある意味しょうがないじゃないですか。何も生まれないですよね。なのでどっか最終的にやっぱりそのまあいろんな失敗もいろいろあるんですけど。まあ、最終的にはもう何とでも自分はできるってやっぱり信じないとアクション起こせないですよね。
でもあれですか、その添付の日雇いのバイトとかそういうの言ってるわけ、
派遣
と
か言ってないですね。ないないないですね。
そうなん、よく なんで行かないのとか言って、こういうとこ私は登録してとか、
いや結局その世界に入っちゃうとやっぱり物の見方変わってきちゃいますよね。日銭、いやね、要するに、いや、これごめんなさい、別に差別の何もないですけど、ハローワークとか行くとやっぱ思うんですよ。
分かります、
ね、俺逆に求人の方に行くんでね、その前を通るわけです。
ハローワークはね、
やっぱりハローワークはそうですね、
本当に人のパワーをね吸い取るブラックホールみたいなところがあって、
特にね、いや本当にそうだと思う、
負のオーラがえぐいの、う
ん、で特に今コロナの影響ですっごい人多いんですよ。僕も失業給付の手続きで行くんですけど、もうね、まあ、正直言って時間も結構今待たされるんですね、うん、まあ、30分ぐらいやっぱり待たない、予約しても行っても30分かかるんで、その30分間ですんごい疲れるんですよ。
28日ごとに行くやつですよね、
うん、あれ28日ごとに行くやつ、
ほんと疲れるんですよ。なんでかというと、その窓口でその失業者がそのカウンセラーさんにいろいろ話をしていくわけじゃないですか、うんうん、説明をするでしょ。みんなね、さっき立っちゃってるんですよね。
そう、暴れてる。
で、相手は相手でやっぱりその仕事でもちろんやってますからちゃんと説明するんですけど、まあね、負のオーラっていうのはやっぱり僕その2年前、まあ、同じようなことを失業給付受けるために言ってたんですけど、そこと比べてもう4倍5倍ぐらい、
やっぱりまあでもそうだな、うん、確かに
すごいんですよね。でだから、まあ、さっきの話に戻りますけど、そのいわゆる日銭稼ぎの仕事っていうのは確かに、まあ、本当に切羽詰まったらやるんでしょうけど、まあ、そういう意味では切羽詰まってないのかもしれない。だけどそれをやっちゃうとなんかこうやっぱ違うなっていうのがやっぱあるんですよね、自分の中で。
まあ、僕も同じ立場なんで、はい、お互い切羽詰まってないから、うん、でもそれは事実
です
よ、ね、あとね、ご家族の部分とか、はい、それは大きいですよね、うん、確かにそれは僕も思いますし、うんうん、
カルロスさんこれで50ですよね、
はい、もう50です。
そろそろなんかゴールから考え出す年代
です。おっしゃる通りです、その通りです、はい、
そうですよね。
あと10年、うん、まあ普通の定年60だった
ら10年ですよ
ね。で10年どういうクラス
するのか、おっしゃる通りですね、うん、でそこはやっぱり前回と全く、まあ全く違うとは言わないですけど、うん、結局僕がこれ から先ってあの勤め人だけでやろうとは全く思ってないんですよね、うんうんうん、なのでこの2年間何やってきたかというとプラスアルファの部分の環境を作っては来てるんですよね、うんうん、なのでまあ全然まだそのビジネスに何も商売になってないし、まあ宮崎さんなんか僕の大先輩ですからその道ではね、なので自分で稼げるその道というか部分はまあやっては来てるんですし、やっては来てるんですね。で今もそのまあ勉強しながらやってるんですけど、まあ容疑なんかよく話すんですけどね、10年早かったら本当に良かったっていつも言うんですよ今の知識とか考えてることやってること。だから10年若いんで、
うん、まあ星さんがでも一番先輩で、僕も2年しか会社やってないんで、やっぱり星さんがやっぱりね、うん、これだけ続けてらっしゃるのすごいなと思って、うん、僕も辞めるまではその中国人の会社と喧嘩して辞めるまでは全然そんなこと考えてなかったですけど、たまたままあいい環境で、だったので始めさせていただいて、なんとなく金は稼げた。
でもそれが大事ですよね。やっぱりその会社、要するに 給与収入以外でやっぱりポケットが2つ3つ4つあるっていうのはすごく大事なことだと思うんですよ。であともう一つ、うん、さっきの教授の質問に答えると、うん、確かに勤め人として見た場合って、うん、まあ、まあ60歳って考えると、うん、まあ10年の世界なんですけど、でももう一個上の世界があるんですよね、うん、はい、もう一個上の世界っていうのがあって、うん、そこを目指すんだったら、うん、これからスタートなんですよ、うん、逆に言うと。で僕はこれ何で話するかというと、そこを目指したいんですよ、うん、僕は。そっちの意味で、うん、給与所得者という考えると、うん、そうすると今の時間で、ね、無駄じゃないとも思ってるんですね、うんうん、でまあそういう話がないかあるかないかというと、まああるからこういう話をしてるんですけど、うんうん、そこをやるとね、あの多分そのあと10年で終わるって話が20年とか、うん、になりますでしょ、それは、うん、そこが僕の次のステップなんですよ、うん、目指してるところ、うん、行ければいいなって話なんですけど、うん、ただ行けなくてもその要するに自分のまあいわゆるビジネスというか、うん、それで少しポケットを増やしていって、うん、っていうふうに思ってはいますね、うん、はい、そこはまあ究極の目標というか、うん、はい、
でもそうですよね、うん、だって多分我々の世代ですと今だって何もしなければ95歳とか100歳まで、うん、その、うん、心は死んでても移動すればね、生きれるわけじゃないですか。だから今の人はそこ120歳ぐらいまで金さえあれ生きられる時代になっちゃうかもしれないので、どういう終わり方をすればいいのかね。このさっきちょっとね、アジさんと話に僕夜明けの入ったのはどうしていいか僕分かんないんですよね、今後。まあ多分60ぐらいまではなんとなくやっていけるでしょうけど、60、70ぐらいまではで、その後どうすればいいのかっていうのが、入れ持ちになりたいなと思ってやってるんですけど、どうすればいいのか。じゃあそこでさっき求人の話とかも出ましたけど、やっぱり自分今回あの一番小石さんなんかよく言うのは、あれがいないんで、従業員がいないんで、うん、僕なんか怖くてバイトも持てないですよ、うん、みんなもやるときは業務委託、うんうん、実際パートのおばちゃんとかもいますけど、うん、それは全部業務委託、うん、自分には責任が一切負わない形、うんうん、時給制に対して、うん、だってで最低時給1000円以上じゃないですか、うん、東京都です、はい、それに対してこう払ってとか、うん、でさらに対して労災とかそういうこともかかってくるので、うん、そう考えるとやっぱりできないっていうか怖いですね。だからそこから次のステップ、自分としては次のステップで事務所を持って何人かっていうのは、うん、今なかなかあるなと思
う。できないですよね。
できないっていうか、うん、そうですね、できないって、うん、どうしていいか分かんない、
分かる、
ついに踏み出せない。
でもまあ年齢重ねると先のことは考えてたなと思うし、不安が来るよね、
うん、で、ご家族が面倒見てくるわけじゃないって、うんうん、ちょっとそこは考えますね、まあ、
やっぱりね、仕事何ためにしてるって自分のためじゃなくて8割家族やな、俺は。
そうですよね、結局は家族、うん、
じゃあ辞めてるかって言ったら、まあ仕事
やめて。でも、もうお子さんもそろそろ手離れるんじゃないですか、
うん、で、だから俺ね、定年がうち60、まあ正式には65なんですけど、まあ60で辞めても退職金もらえるわけ、うちはね、スパッと1回聞くんだけど、嫁と話しとって、俺もう60になって辞めたいなったら、それはあかんって言われたけど、
働け
と言われたけど、嫁は逆にね、70になっても働きたい、ずっと働きたいと、できれば働きたい、うん、で働で
働くってなんでなんっていう話で、お金がまあまあもちろんなんだけど、やっぱ動い社会とのつながりがないと嫌だって偉いへーと思ってたんだけど、テレビ見てりゃいいじゃんと思ってたんだけど、そういうもんじゃないって言ってね、
急にボケちゃうかもしれない
ですね。うちの親父が62で定年で辞めたんやけど、やっぱりね、しんどかったですよ。
62は早いですね。
いやいや、
会社が潰れちゃった。
うちらの親の世代55ですからね、定年、だからもうそろそろ定年なんですよ、私たち。
だから俺の親
父が定年で伸びて60の時代か。
で、80だから、18年ぐらい前かな、子供が1歳とかにしたけど、だから、うつ病ではないけど、やっぱりね、もう真面目な人やかったから、俺と違って。なもんで、もう仕事パサッとなくなったら、もうどうしていいかわからんと。で、うちのおふくろは74までずーっと働いてた。73か、直前だから。もう、そこまで働いてた人なんだけど、やっぱなんでって聞いたら、動いてたい。
でも、中村先生なんかどうする？ああいう世界っていうか、割と年齢がいくればいこうとこう、箔がつくみたいな。
まあ、人によりますけどね、だから働こうと思ったら、はい、まあ、結構年いってまで働けますけど、中で見てると本当になんかどうしようもなくなっちゃう人いるんですよ、ボッケボケで、
大丈夫か
いや本当授業でもヨボヨボで出てる人もいるし、そういう人に限ってなんかしがみついてやめないし、
いられるんですか。
いられます、制度上はいられます。で定年、通常の定年が65で、まあ、一般の会社の雇用延長みたいな形で70までいられて、その後も何やかんやで行ったりする人はいるんですけど、もう60過ぎると元気な人でバリバリやれる人とヨボヨボになる人はっきり分かれちゃいますね。
中村先生はどっちの？
いや、早く辞めたいです。
早く辞めたい
方ですか？できれば早く。あの、近ない同業なんです、同じ仕事してて、はい、で同い年で、はい、どっちが先に辞めるかで言い争い。でも、うちらの仕事ってだから、資産を、うん、だから見えない形で資産作るような形で、ストックで自分だけができるようなレクチャーとか持っていれば、まあ、仕事はできるんで、
なるほど、
だからパーマネントでやらなくてもどっかで、
なるほど、
やれたりはするんで、
まあ、講師みたいな感じとか、ね、本を書いたりとか、うん、講演とかっていう、はい、そうですね。
じゃあ先が見えてるもんね、60っていうのが10年後に60、さらに5年後に
次のステップが見えてる
わけだ。だから定年後どうしようかってことを考えると、今じゃあどうしようかっていう逆算の形になってくるから、カローさんも今やっぱり70まで働ける仕事をしようと思うのか、60までとりあえず何とかしようか。
いや、仕事に関しては多分僕死ぬまでやる。
じゃあ、つないでつないででもやっていこう
と。はい、そんな感じ。金を稼ぐという行為という意味で、仕事をやるという意味では、多分もう死ぬまでって思ってます。
とにかく行けるところまで行っちゃう。
はい、はい。
でもね、子供も手離れたでしょ、
はい、
で、彼も働いてるから、はい、で、2人で食べるだけだったら、はい、そんなにカリカリやらなくても、
うん、
食べていけるんですよ。で、そうした時に、何をモチベーションにして働くかって話になっちゃうんですよね。
それ、なんかさっき話してましたよね、その、
う
ん、何を
どうしていいか多分分からない部分、うん、多分奥さんは大丈夫と思うんですよ、うん、女の人はやっぱたくましいんで、
う
ん、
そう、
ね、女はね、男は多分、うん、ね、厳しいんじゃ
ないかな。
50になってくると、もう出世っていうのがさ、サラリーマンの場合はもう天井が見えてくるわけですよ。自分は取締役になれないとか、いや、その競争の中でだんだん椅子取りゲームのね、最後の1個2個になってくるといいんだけど、途中で椅子取りゲームがもう終わっちゃう人は、じゃあどうしていいかって、もう定年までどう暮らすかってしか考えないわけですよ。それが50になるのか55になるのか60になるかってなってくると、先見えてくると、まあどうしようっていうか、まあ、どう生きながらえていくかって考えるようになってくる人が多いね、見てると。
15年先ですから、おそらく70ぐらいになりますよね、定年、
70
ぐらい、はい、ね、今の70は元気ですもんね、
はい、だから労働力がなくなるもん、子供がいないから、働く人が少ないから、もう上を伸ばすか、女の人を働いてもらうか、2つに、まあ、外国人でいるかぐらいしかないから、
そうですね、
この3つになってくるんで、多分老人は使うと思います。で、年金を70支給にバッと変えちゃって、
もう僕年金もらえないと思ってます
もん、うん、そうですよね、
もうもらえないものを払ってると。
ただね、年金のシステムって 基本的に日本国が破綻しない限りは。
いや、それはそうです。税金入れてるんですからね、あんだけ。
基本的にはそういうもんなんで、
もらえるのはもらえると。ただ、開始年齢がどんどんどんどん先延ばしになって、
で、あと年金の仕組み自体が変わってくるとかね。
そうですよね。
結局、下手したらもしかしたら先に死んでるかもしれないと。
いや、それはでも、何でもそうだよね。
まあまあそう、
何でもそうなっちゃう。
だって年金破綻したのは、要は年寄りが上にずっと伸びてるから、
だからそこがポコッといなくなる瞬間があるわけだよね。
で、あと払ってくれる人が減ってきてるのと、ダブルパンチで来てるから消費税上げろっていう話になるんで、もらえるのはもらえると思うんですよ。
そうですね、我々は多分死ねば、イエーイって感じでしょうしね、もらえる頃には多分我々もそろそろ死に始めてるから。
ただ払った分はもらえるんですかね。
だから払い方は多分変わってくるんじゃないかな。だってまあ正直言って今いろんな感じで、あの、いや、この間っていうかちょっとね前容器で話したんだけど、あの2000万問題ってあったじゃない。老後2000万、あれってすごい親切な実は話だったんだよ、あれ。
そうですね、
俺が思う、そう思いません？
いや、あれはちゃんと、あの、ね、端折って、あの、マスコミが言ったから。
そうそうそう、
ですよね、2000万問題は。
いや、だからあれ、だから2000万必要って話じゃなくて、2000万使ってるって話だから、今の人が。
そうですね、で、それを、その、なんていうのかな、すごく親切に実は。
そうですね、あれはマスコミの報道の仕方が悪かったんですよね。
悪かったってわざとしたんだけど
ね。わざと
わざと、
あそこに至る前に、あの、一応その政府っていうのは、金融庁は例えばあの NISA の制度を作ってみたり、あとiDeCoの制度を作ってみたりしたじゃないですか。で、2000万の仮にね、あの文面伝えられてる通りの、例えばあの65歳の時にキャッシュ2000万ないときついですよって話を、あのカバーしようとするとそんなに別に困らないじゃないですか、正直言って。あの変な話、ゆういちくんまだ26歳じゃない、
はい、
ゆういちくんが30歳になった時に、
はい、
毎月ね、
はい、
あの定期預金してるつもりで、
はい、
イメキインデックス買っていけばいいんですよね、例えば
あ、そうですね、
月5万円とかでもいいんで、年間60万じゃん。
そうですね、年間60万、
ね、それ20年やったらさ、元で1200万じゃん、で、7% で運用したらさ、多分下がらないさ、
でも、
実際、僕、例えば、まあ、あと見せてもいいですけど、今年、例えば、まあ、1月から12月まで、まあ、例えば兄さんの枠なんか120万円枠があるとしますよね。で、3月とか4月、すんごい下がったんですよ、当たり前ですけど、ぶっちゃけ、原価割りするんですよ、でも結局、また戻って、で、多分あれ、最終的には 6% から 7% ぐらい落ち着くんですよ、最終的に年利が。で、7% で回せると10年経つと大体倍になるんですよ ね、 ですよね。で、さっきの話じゃないけど、
はい、
例えば保険とか、
はい、
定期預金とかでまだ払ってる人いるじゃん。
いますね。
で、そうすると多分かき集めたら年間月に5万ぐらいになるんだよね、きっと、そうすると年間60万じゃん。
そうですね。
それ20年だったらまあ原資が1200万あるわけじゃん、例えば。
確かにそうですね単純的
単純に言うとそうすると、まあ、そこから10年かけていくと、それが2400万になるんで、倍、単純に言うとね。
そうですね、
単純に言うと。で、昔と違って今すごいそういう仕組みが結構できてきてるんで、
う
ん、だからそこがあって2000万問題みたいな話が実はあって、なのでそんなになんであんな騒いだのか僕は分からない、実は、そう思いません？
いや、だからあの2000万で大変だって言ってるけど、2000万用意してるって話ですよ、今のね、
その
年寄りは。
その通りです、
なきゃないなりに暮ら
せますし、なんとでもなるし、で、ぶっちゃけ日本の場合はもう
平和ですから、
社会保障はもう他の国と比べたらね、
ちゃんとする。介護保険なんてね、コロナでも
う
散々分かったと思うん
ですよ。そうですね、
本当大変だと思うよ、あのアメリカなんざ。
そう
だから検査も療養も受けないから爆発しちゃうんだよね、ドカーンと。そうですね、
多分ね、自分のね、寝息、いびきの音源を聞いて落ち込むのはこの人なんだよ。まあ今いいんだけどさ、まあまあいいんですけど、なんかちょっとね、話戻しますけど、まあ仕事の話、
いいですよね。
そうですね。次のお勤めで、何年ぐらいお勤めされるつもりなんですか？
できたら、 僕は次の仕事次第なんですけど、多分これ最後にしたいんですよ、できたら。
とりあえずは
10年ですよ。
はい、はい、できたらね、うん、でただもう一個もし移るんだったら、もう次のステップの段階ですよね、うん、そういう感じで今動いてますね、はい。
次のステップってどういう意味ですか？こうやってなんか殿とかこんな感じですか？
いやじゃなくて、あのそこに行くためにはじゃあどうしたらいいかと考えてるので、そうなるとあの労働期間でやっぱり長くなるじゃないですか、うん、だって外資のカントリーマネージャーってやっぱりいい年なんですよ、みんなやっぱりね50スタートぐらいがやっぱ多いですよね、はい。でまあそこから点々と移っていくんで、また結局やっぱり75ぐらいまでやっぱりやるんですよ、やっぱり多いですよ、はい。外資ってアップルとかグーグルだけじゃないですか、ね、
どんな業界にでも、
はい、だいたいね年商ベースで30億から50億ぐらいの外資の社長っていうのはだいたいそれぐらいの年齢までやるのが多いですし、
でも給料いいんでしょ外資の社長。
だいたい僕が見てる中で年収が3000万ぐらいがだいたい平均で、そこに車と家付きっていうのがだいたいいいです。あと会社からのクレジットカード付きみたいなのは大体一般
クレジットカードは上限なしで、
上限あると思いますよ、そこまで分かんない。
人材飲みに行っても大丈夫なようになって
る。いやそれはやっぱり仕事で使う分にはいいんですよ、うん、大体これが一般的です。
日本のそのブランチだと結局、はい、あの例えば日本でいくら稼いでも、はい、向こうに持ってかれちゃうんですよね、そのヘッドクォーターとか、ね、さらに本国に持ってかれちゃうから、
上納
金と一緒に、だから全部自分たちで使っちゃうんですよ。
そうです、
うん、
そうです、
やっぱり
最悪だからあの決算閉めた時に赤字にならなきゃいいっていうのが、
そうそうそう、はい、ほんのちょっと渡して、
そうそうそう、それは結構一般的なんですよね。だからカントリーマネージャーとしてその下のまあいわゆるあのファイナンスのダイレクターぐらいってすごいやっぱいいですよ、やっぱ給料いいっすね、間違いないです、
は
い。
でも世間はそうなってますよね今ね。
そうですね、
うん、あのこの前の GoTo とかでもね、うん、ちょっとお話ししたので、やっぱり大手に振って、
はいはいはい、
だからね、大きいところはやっぱそれなりにね、うん、来るでしょうけど、じゃないでしょうし、
そうですね、
やっぱり、ね、大学なんかもそうでしょうけど、やっぱり強いところに生き残って、うん、一部のあれと奴隷ったら欲しいですけど、うん、やっぱでもそうならざるを得ない状況になってるのかなとは、うん、会社の仕組みですとか、全ての社会の仕組みが、
だまあそうですね。話戻しちゃうと、まあ、次のステップとしてはそこにやっぱりそこ見たいんですね、うんうん、そこに行きたいん でそのためにはどうしたらいいかなって考えてた今回
ですね、はい。だからケツを舐める、ケツ舐められるケツを探すしかない
ですね。いやーまあそうなんです
よ
ね、
まあ、結局はでもそれに
結果になっちゃうんです
ね。基本的には六花山で本国から、は
い、おっしゃるとおり
です、うん、来ちゃうんであんまりローカルで、
そうそうそう、うん、だから舐めるケツを選びたい、
そうですね、
ですかね、教団のこと言うと、うん、でその中でまあ自分でできることを増やしていって、うん、バランス取りながらやっていきたいなというのは理想です。
そうですよね、
意外とね、なんか外資っていうとなんか本当に繰り返すようですけど、あのもうアップルだの、グーグルだのみたいなみんなイメージしちゃうんですけど、そんなばっかりじゃないですからね、
うんうん。同業他社とかはあれなんですか、映れないんですか。
いや、同業他社は逆に厳しいっすね。
もっと厳しいですか。
前職という意味では、
ね、ポジションがないっていう意味で、いや
相当優秀な人が多いんで僕には無理かな。
外資渡ってるのは何か理由があるんですか、は
い。いや、たまたまですよ。
たまたま。
いや、1回目の外資に移る、外資に行ったのはもう単純に英語を勉強したかっただけです、うんうんうん、はい、何にも英語できなかったんで、その後はもう別にたまたまというか、うん、もうまあエージェントを使う場合とかはずっと外資なんで、うんうん、外資しか紹介してこないですね、うんうん。いや、同じ業界中 の、うん、あの会社でも日系と外資だと給与水2割違うんですよね、うん。そうするとやっぱり日系の会社は紹介してこないですね、うん、正直言って、まあ、もちろんその分やっぱり外資の方が厳しいものもあるんですけど、うん、でも今の時代そんなにさ、ね、日系と外資ってやっぱり厳しさ変わらないですからね、うんうん。
そうですね、はい、日本の会社だからずっといられるわけじゃないね。
いやい
やいや、もう、ね、3割でしたっけ。
そういうこと
ね、
はい、そんなもんだと思いますよ。
ゆりさんは何で辞めたんですか、最初の会社は。
わー、
黒かったんだよね。
黒かったですね。自己買いみたいなのも知ってましたから、ね、小売りですけど。
もう、郵便局かって言いたくなるよね。
そうですね、自爆営業はしてましたからね。
だってクリスマスの時にスモッチあった時に、ゆういちくんがね、クリスマスケーキ10個ぐらい持ってきたんですよ。
10個持ってきた。新幹線で俺10個持ってたんだけど、俺やっぱ頭おかしいなと思いますもんね、今考えたら。
自爆でね。
自爆で買いました、ね、
見た瞬間にさ、いやこれ、いやこの日本に名だたるこの企業がね、郵便局と同じことやってると思ったもん。
ただ多分あのエリアが特にヤバかったみたいですね、どうも同期の話聞くと。それで僕もあれおかしいぞって思いましたもん、やっぱり。そうですね、
じゃあ運が悪かったってことですか。
だと思うって周りも言いますね、あれは。
そういうのもでも生き残る処世術っていうかあれなんですよね。そうですね、そういうのもまあ糧にしてやっぱ上に行ってるやつもいますし、
ね、
まあ、僕最初まあ地銀に入ったんですけど、はい、最終的にそこなくなっちゃったんですけど、うん、僕はもう会社その会社に見切りつけて辞めたいって他の会社に移ったんですけど、やっぱ今の同期まあもうそのみんな出向の年齢になりましたけど、最終的には三井住友になったんで、やっぱり頑張ってるやつは1500万ぐらいもらってるやつもいましたし、うん、頑張ってないやつも800万ぐらいは最低もらってるんで、そうはやっぱり、うん、そういうとこで、うん、我慢すべきだったのかなとか。
いやでもそれはでも
あれなんですか、まあなったもんね、それになってきたら自分にはできなかったけど、次の信用組合のシステムなんかは、うん、自分も居心地よかったしあれなんですけどね、はいはい、なんで辞めちゃったのか分かんないですけど、まあそこも役所みたいなとこだったんで、はい、まあ安定して皆さん続けてらっしゃるって今もありますしね、年に何回か飯食いますけど、皆さん楽しそう。
ああそうですか。
ですよね。
そういうの見るとね、ちょっと羨ましいなと思います。
ちょっとだけ羨ましいなと思いますね。はい。やっぱり自分がいたらどうなんだろうとか思いますけど、まあ、うん、次のやっぱり外資行ってよかった。いろんな世界は見れたんで。
確かに。
そこは、遊び方が決まったんで。
世界観は変わりますよね、外資に移ると。やっぱりね。やっぱりダイナミックなんですよね、やっぱり日系に比べると。で会う人間がやっぱ変わるじゃないですか。やっぱり日本の会社ってやっぱり僕のイメージなんですけど、あのなんかこう最小公倍数なんですよ、求めてるのが。で外資ってやっぱり最大公約数ですよね、文化が違うんで。文化が違う中でそのコンセンサス得てやっていくってことはやっぱり最大公約数を求めているところがあって、で日系の会社ってこう、なんていうの、掘り込んでいくんで、やっぱり細かいところに。そうするとやっぱりイメージで最小購買数のせいなんですよね。それが心地いい人と、僕なんかちょっと狭っ苦しく感じちゃうんで、やっぱりダメなんですよね。それだったらまあ、100% はアグリーできないけど、まあ6割、7割アグリーできるねっていうアイデアをみんな出し合ってやっていった方が、僕は性に合ってるので、やっぱり外資、てるというか、まあ外資の方がいいんでしょうね、きっと。
日本のキー、キーエスでしたっけ。
キーエス。
キーエスが高いですけど、あれだって、はい、確か在籍5年とか10年ですよね。
キーエスは仕事きついらしいですね。
ね、それなりにもらうけど、やっぱり、
で
も、
まあ、平均です、2000万の世界じゃ
ない。ね、それだって2000万やっぱりもらうには、それなりに仕事しなきゃいけない、はい、在籍も短い、
うん、
で、
まあ、厳しい。
厳しいですね、やっぱりね、超スーパーエリートが集まってそうですからね。
やっぱ掘り込んでいくんだと思いますよ。
はい、でもやっぱり、ね、外資と同じようなもんですよね。
いやいや、外資と違う厳しさだと思いますよ、きっと。外資ってね、その 100% じゃないんですよね、さっきの話じゃないですけど。要するに6割、7割をコンスタントで出していった方がいいんですよ。だから日系の厳しいところって、常になんか 100% のイメージがあってですね、なんかこう、コミット感が違うというか、なんかそんな感じがしますね。だからもうね、こうね、ね、ね、あ、なんつったんだろう、こう寝る時から、ね、起きる時から朝ごはんから夜ごはんから全部その中でみたいなイメージが実はあって、でも外資って意外とその辺はね、あの 100% コミットしないし、なんでかというと どうせ離れていくからっていうのがあるじゃないですか。5年なら5年。日系の場合やっぱり終身雇用みたいな文化が残ってるところまだあるんですよね。そうするとやっぱり多分あの寝ても覚めてもっていう部分あると思うんですよね。分かんないですよ、僕はそこで働いたことないので。ただなんとなくそんな感じが、
今はやっぱりね、でもちっちゃいところなんかだいぶ変わってきてるんですよ。
まあ確かにね。
で基本、上場することがゴールの人間もやっぱ多いでしょうから、
はいはいはい、
そうするとね、
中小規模はそうですよね。
うん、おっしゃってたようにね、はい、一人の人がやっぱ創業者が総取りで、やっぱりそういう形になりつつあるのかなとは世間は思いますけど。
中村先生が最初の職場ね、うん、の最初の職場っていうのは、うん、多分なんか 100% コミット的な感じ。
いや、そうですよ。
そうですか、うん、
だから、どうなんですかね。でも、いわゆる技術職なんで、はい、頑張っていいものを作れば、はい、社会が良くなるってみんな思い込んでて、まあ思い込まされてるところもありましたけどね。
社会的使命感が高いと、
うん、で、まあ当然ね、大きい会社だったんで、はい、自分一人じゃできないこともできた。
そうありますよね。
それわかるわ。
本当にだって世界が動きますもんね。世界っていうか、よく国境とかよくなりますからね。
確かに。それはあるよね。まあこの話はね、答えがないんですけどね。
答えないですよね。
基本ないんで、100人じゃ100通りあるっていう世界なん
でね。そうですね。
まあ、この音源をいつ配信できるか。
そうですね。
そうですね。
あの、ノイズキャンセルとかが難しそうですけど。
このノイズはキャンセルできんなよ、ゲン、これ。ほんまに。
まあでもね、星さんとかもあれだけの家賃払って。
大変だと思いますよ、ね、マジで。
一人でやってて。
事務所はね、いい事務所ですから。
毎月払って、ね、見入りは全くないわけですから、そ, う そ, う そ, う そ, うその事務所から。
そういうことです。そういうことですよ。
すげえな、
固定費がやっぱり、
ね、そうそう、お子さんもね、ちっちゃいし、はい、すげえね、何十年もやってるのがすげえな。
この過去で見たら、青そっくりやな、陽介。
ムロツヨシに見えるんですよね、ここから見ると。
そうかい。
ここから見るとすごい見えるんですよね。
鼻とさ、目元がさ、もうそっくりなのよ。
ああ、まあわかりますわかります、はいはい。
目が半分開いてるしね。
そうなんですよ、目が半分開いてるのが怖いんです。
疲れ切ってん
だな。疲れてるでしょ。
そう、怖いよ。
あ、コンビと違うな。
何時ですか今。
今、3時です。そうそう。
そうですね。
じゃあ、こんな感じで、
はい、
今日は
お開き
ということで。はい、どうもありがとうございました。
おやすみなさい。